ラピー。こんにちは。この番組は天命プレゼンコーチの秋元真希子が英語とプレゼンテーション、そしてコミュニケーションの本質をお届けする番組です。英語は単なる言語ではなく、人と人がつながるための道具。そしてプレゼンテーションは、情報をただ伝えるだけでなく、思いを届け相手の心を動かすギフトです。英語やコミュニケーションに苦手意識を持ってらっしゃる方、もっともっと磨いていきたいと思う、そんな皆さんに勇気を与えるというか、勇気を持っていただけるセラピーのような時間をお届けします。人と深く響き合う未来への一歩を一緒に踏み出しましょう。
はい、真希子先生、今日から始まりました。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、今日からですね、生徒役として私、上野陽子が担当させていただきます。よろしくお願いします。
はい、陽子さん、よろしくお願いします。
はい。
陽子さん、30秒ぐらいで簡単に自己紹介ってしていただいてもいいですか？
いいですか？ありがとうございます。
はい。
はい。私はですね、普段ね、歌だったり、モデル、司会など、マルチに活動させていただいております。上野陽子と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい。
なんか声のプロの方を迎えて、なんとなく私も緊張しておりますけれども。
いやいやいや、もうそんなことないです。もう本当、真希子先生の明るさにすごく助けられていますので、はい、これから楽しくね、英語を学んでいきたいなと思いますので、お願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい。ではですね、早速、今日は2回目ということで、まず、真希子先生から今日の勉強のテーマを教えていただけたらと思います。
はい。今日のテーマです。英語の発音は難しい？っていうテーマです。
わー、もう、本当にまず、ぶち当たる壁って、まず発音ですよね。英語ってね。
そうですね。陽子さん、どんなところが英語の発音で苦労したとか、何かありますか？
いや、もう、例えばもう身近なところで言うと、
はい、
あの、ハッピーバースデーを歌うときとかの、バースのス、あの、th は、スなのか、スなのか、なんかもう、もう今も合ってるのかわかんないんですけど、
はい、
もうなんかそういうとこで、なんか下手に、リアルな英語っぽく言うのもなんか違うのかな、だからなんか本当にいつもわからなくなるんですけど、もうそういうね、あの、ところがよくわからないです、もう。
はい。いや、なんかとてもいきなりコアなところに行ったなと思ってまして。
コアですか、ここ。はい、
あの、バースの th ですよね。
そうです
ね。th の発音が日本人は結構難しいって言われていて、うん、
はい、
私もあの、アメリカで発音のセラピーを受けた経験があるんですが、はい、一番最初の課題は th でした。
あ、やっぱそうなんですね。
はい。はい、th、あの、例えば、まあ、よく言われているのが、歯と歯の間に舌を挟んで発音しろとか、はいはい、舌を突き出して発音してくださいっていうんですよ。陽子さん、ちょっとやってみましょうか。
あ、はい。
ふ。ふっていう発音なんですけど。うん、
あの、舌を前に出すんですか？
はい。思いっきりこう、歯と歯の間から舌を前に出して、そこで息を、っていうふうに。
息でいいんですか？
息を吐く感じですね。
聞こえてますかね、これ。今皆さんに。
ちょっとこれはまた実際のところで、だんだん慣れていくといいと思うんですけれども、
はい、
まず th で舌を出すということが私はなかなかできなくて、
はい。
で、頭では分かってるんですよね。th は舌を出すっていうのは、多分皆さんも、中学校とかいろんな場面で習って、
はい、
あ、th は舌出して発音するんだなっていうのは頭では理解してるんですが、
はい。
実際日本語で舌を出して発音するって話すっていうことってありますか？う
ん、いや、ないですよね。日本語ですなんていう発音ないですもんね。
で、むしろ舌を出して話すのってちょっと失礼っていう。
あ、確かにそういうのはありますよね。
ということは、うん、私たちは日頃舌を出して話をするっていうことは自分で止めてるわけです。無意識に。
はい。
日本語でこう育っていく間に、小さい頃赤ちゃんなんかは舌を出してプチプチってやったり、いろんなことをしていて意識ないですけれども、周りの方の話を聞いたり、そしてこう学んでいく中で、あ、舌を出して話すことは失礼だっていうふうにもう私たち刷り込まれているわけですね。
そうですね。
ですから英語で TH、舌出すのねって張り切ってやろうとするんですが、その意識してやってるときはいいんですけれども、こうさっきのハッピーバースデー、バースデーですね、の TH を言うときっていうのは、そこまでの意識じゃなくハッピーバースデーって言ってしまうと、体が止めてるんですよ、舌を出すことを。
そうですね。バースデイ。バース、
バー
普通
ス。
の、普通に日本人だとスって言っちゃいますもんね。
そうですね、スって言ってしまう。で、実は英語の S の音と日本語のスの音っていうのも違っていて、
違いますよね。
英語のスはもっと鋭い、本当に歯と歯の間から、ス、あ、聞こえましたか？
聞こえます。
スっていう音なんですね。で、これがスになると、あち、こう、ネイティブの方たちは S に聞こえないってい
そうか。逆に S に聞こえないんだ。
う っていうことがありますね。ですから、結局、S の音に、S の、日本語の S で発音してしまうと S の音にも聞こえないし、もちろん TH にも聞こえないっていうことで、非常に中途半端な発音になってるんです、実は。
そうなんだ。もうじゃあちゃんと、スって、こう、ベロを出して、フって言わないと、伝わらない。
そうなんですね。で、私もセラピストの人に言われて、あなたねって、舌を出して発音するっておかしいと思ってるでしょうって。おかしいと思う以上に、もう自然に止めてる。だけど、よく見てごらんなさいって、私たち舌出して喋ってるからっていうので、よくよく見てみるとそうなんですよね。で、そこの自分の思い込みを外して、TH、TH って言って読んでいくっていう練習をすることによって、自然に TH を見たときに、バースっていうふうに舌が出るようになってくる。
そうなんだ。もう自然と体って止めちゃってるのをこう解き放たないといけないですね。
そう。で、むしろ、その止めていることがいけないわけじゃなくて、そういう発音が難しいっていう方は、いや、素晴らしい。逆に日本語はそれだけしっかり身についてらっしゃるということですね、と。
なるほど。ポジティブ。
だから、お子さんが発音が上手、早く上手になるっていうところを見ると、もちろん、こう耳が、感性がいいとか、いろんな理由があるんですけれども、一つ、その日本語の禁じている、その、近畿の程度がまだ浅いっていうこともあるんですね。だから早くこう英語の音も自然に習得ができるわけです。
そっか、聞くことも大事なんですね、ちゃんと。
もちろん聞くことも大事なんですけれども、その発音するときそのまま真似ることに抵抗がないわけです。お子さんたちは。
そう
でで も、
すね。
大人は聞いても、いや、TH は舌を出す、舌を出すっていうことは、ね、失礼だからやらないっていうのがもう染みついているので、そこはちょっと難しいのは当たり前で、むしろきちんと日本語を話している年数が長いので、そういう抵抗が生まれるっていう、なんかそれが自然ですよね、逆に。
そうですね。経験積んでいけばもう自然なことですよね。
で、弱点ではなくて、むしろそれはその方がこう積み重ねてきた言葉に対する学習と、それから気遣いの年月の重みが現れているというふうに私は考えています。
素晴らしい考えです。
ですけど、そこをちょっと訓練によって、その TH 舌を出すよっていうことで、いや、舌出しても大丈夫。英語はそうなんだからっていうふうにやり続けていくとできるようになるので、ぜひ、ヨコさんも試してみてください。
わかりました。ちょっとこれから実践していきます。
でね、もう一つバースデーが難しいのはもう一つ要因があるんです、実は。
わかります。
どうぞ。
R ですね。
そうです。ピン
もう
ポン。大正解です。
一番もうぶち当たる壁ですよね、そこはね。
でも実は R も2つぐらい私は代表的にこうやり方が、作り方があるので、そのお話をしてます。
聞きたいです。
でも、R と L の区別っていうのをなかなか日本人はできないって言われているんですね。
そうですね。
で、私も非常にできなくて、アメリカに住んでいた時に子供たちに、お母さんどうしても R と L の発音ができなくてって言ったら、その当時4歳と3歳だったかしら、4歳と2歳の子供に、あ、何違う音なのにねって言われたのは今でも忘れられません。
然違うんですね。
ただ自分で発音して作ってみると、あ、違いが分かってきます。
ああ、そうなんだ。
ちょっとこの話は R2N のお話についてはもう少ししっかりやりたいので、また別の機会にお話をしたいと思うんですが、今日はともかく TH、TH と S をしっかり発音し分けるっていうところですね。今日いい例を出していただいた Birthday のす、す。あと、think、I think、think はよく使います。これが I think っていうふうに TH しっかりでも think ですね。で、
あと、
もう一つね、日本語だとシンクってあるじゃないですか。こう、お水が出るところですね。あそこもシンクなんですから、アイスなんですね。
また違うんですね。
で、そうですね。そうすると、私たちが普通に日本語的にアイシンクと言ってしまうと、なんかそのシンクって沈むっていう意味があるんですよ。だから私は考えてるんじゃなくて、沈むって聞こえかねないというところで。
危ない。全く違う言葉になっちゃうんですね。
ただ言葉っていうのは発音だけではなくて、そのコンテクスト、流れであったり、内容も人間は一緒に聞くので、I think と言ったとしても、まあ、沈むとは言わないだろうな、多分 TH の間違いだろうっていうふうには受け取ってはもらえるので、そこ
そう
は
か。
安心して堂々と言っていただきたいところなんですが、I think っていうふうに T、あ、もう一回どうぞ。
I think。
いい感じ、いい
あ、
感じ。
いいですか？
はい。TH をしっかり言っていただくと、それだけこう言葉を理解するキュー、手がかりが増えるので、ネイティブの方でも周りの方でも、こう、よりあなたの言葉がわかりやすくなる。だから発音を良くするっていうことは、自分も気分良くなりますけれども、相手の方、聞いてる方へのサービス、ギフトだと思っていただけたらと思います。
そうですね。ちゃんと対話ってやっぱ相手ありきですからね。
はい。
そうです
まずだ
ね。
から私は1週目は TH と S の発音の違いだけやって、セラピーを受けたんですけど、それだけでもだいぶ通じるようになりました。
わあ、そうなんですね。じゃあちょっと本当自分の固定概念を外して、もう舌は出してもいいと思って、これから勇気出して話してみたいと思います。
まあ TH に限らず、英語の子音っていうのは日本語では失礼なもの、音の連続と言ってもいいくらいなので、
そうなん
発音でき
だ。
ないのが当たり前ぐらいに思っていただいて、気軽にこういろいろ聞いていただいて、触れていただけたら、そういうふうに私は願っております。
ありがとうございます。なんかこれからますます楽しみになりました。またじゃあ次回、今度、教えてください。
発音の他にも文法やいろいろな言い回しとか、あ、こんな言い回しなんでだろうって多分いっぱい英語に対するクエスチョンマークって頭の中にあると思うい
っ
の
ぱ
で、
いあります。
もちろんプレゼンテーションもそうなんですけど、それを一つ一つこうお答えしたり、こう話をしていけたらというふうに思ってますので、これからもよろしくお願いします。
よろしくお願いしま
ぜひお楽しみにしていてください。
す。どうしましょう。最後なんか、
そうですね。
終わります。なんか、締めの言葉とかなんかありますか？
では、楽しいは作れる。英語もプレゼンテーションも楽しんで、にこやかに続けていただくことが一番相手の心に届きます。皆さんの言葉を楽しく美しい言葉をで、ね、届けていただく、そんな時間をこれからも一緒に作ってまいりましょう。
よ
で
ろ
は、
しくお願い
See you! Have a nice day!
します。See you!